料理を監修いたします。それでは私たちも今日も聖書を開きまして御言葉に触れていきたいと思います。本日メッセージ話しが語っていただきます。メッセージの題は私たちに必要な糧をお与えください。私たちに必要な糧をお与えください。中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書6章11節。新約聖書マタイの福音書6章11節です。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。
皆さんおはようございます。ある時弟子の一人がご自分の先生であるイエス様のもとに来て言いました。主よ、私たちにも祈りを教えてください。私たちにも祈りを教えてくださいと、そう言った。するとイエス様はこう祈りなさいと教えてくださいました。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。今朝はこの主の祈りと呼ばれる祈りの4つ目にあたる祈りをご一緒に味わっていきたいと思います。ここに日ごとのという言葉があります。日ごとのというのは必要なということで、糧というのは食べ物のことです。もともとのギリシャ語ではですね、パンという意味もあるようですけれども、ですから私たちの必要なパンを今日もお与えください。必要な食べ物を神様お与えください。そうなります。いつだったか忘れましたけれども、ある方がこんなことをおっしゃいました。イエス様に食べ物のことでお祈りするなんていいんですか、なんか神様に申し訳なくて、と。そんなことをおっしゃった方がいました。けれどもですね、例えばアフリカの飢餓の問題のことを考えてみますと、生きるための食べ物を得ることができずに飢えて命を落とす方がたくさんおられます。先週の礼拝は日本国際飢餓対策機構からお二人の方をお招きしました。そこで私たちはコンゴ民主共和国や南スーダン、エチオピア、ケニアといった世界の食料問題について考える時を持ちました。そういった国で暮らすこの人たちにとって、今朝のこの祈りで、祈りの中で言われていることは、自分が今日生きれるか死ぬかの死活問題となります。一方私たち日本の国は食べ物が豊かにありますけれども、人々は社会の中で苦しみストレスを抱えて生きています。健康に生きていくことに難しさを感じて生きておられます。そのためストレスから来る病気に悩む人たちが近年とっても多くなりました。あるいは仕事のために家族とは遠く離れて生活しておられる方もおられます。寂しさを感じるときなんかは、やはり何かこう心の糧となるようなものを必要とされるんではないでしょうか。ある人にとってそれは大切な家族の写真であるかもしれません。暮らしの状況というのはそれぞれに違いがあるとしても、やはり私たちには生きていくための糧が必要です。ですから必要な糧というこの言葉の意味をですね、私たちはとっても幅広く理解するようになりました。体のための食べ物、心を支えてくれるようなもの、物事を行うためのやる気や その意欲を高めてくれるようなもの、そして豊かな感情を与えてくれるようなもの。イエス様は今朝私たちにこう言われました。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。そうやって神様に、父なる神様に祈りなさい、そう求めなさいとおっしゃったんです。イエス様がそのようにして私たちが生きていくための必要に心を配っておられます。パンはイエス様が生活しておられた地域において主食となっていた食べ物です。そういう主食となる、まあ、基本的な食べ物、これさえあれば今日は生きていくことができる、明日も元気に頑張れる、そういう元気の一番の元になるものです。それをお与えくださいと求める祈りです。けれどもそれは私たちにとって一体何を指すことなんでしょうか。私たちのその人の心を悩ませるものの一つは将来に対する漠然とした不安感であるかもしれません。先行きがわからないというものに対して不安を覚えます。けれども考えてみても何が必要なのかよくわからないことがあります。悩んでいてとても苦しいけれども、だからといって何をどうしてよいのかわからない、だから苦しい、そういう苦しみもあるかもしれません。けれどもですね、考えてみますと、まあ、これは当然のことですけれども、私たち人間はわからないことばかりです。今頭を悩ませているこの問題とか、また自分が負っている病気のこの先のこととか、また大切な家族、大切な息子、娘の将来のこと、また助けが必要になった自分の親のこととか、ここでイエス様は弟子たちにこの主の祈りを教えてくださる際にまずおっしゃったことがありました。それはあなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるんだ、そうおっしゃったんです。はっきり分かっていることがあるとイエス様は私たちにおっしゃっているんです。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられる、それはっきりしているだろうと。そのことを知ることで祈りを必要とする私たちは心の向きを正しくまっすぐ神様へと向けて祈ることができます。私たちが神様に祈る際にこれはとっても大切なことであると思います。私たちの必要を知っておられる方がいる、だから祈り求めようと。で、このイスラエルの民の歴史というものを振り返りますと、そこにはエジプトでのその奴隷生活からの救出があります。そしてその後のアラノでの40年という長い旅路がありました。昔イスラエルの人たちは何もない、そして道もないアラノというところを40年もの長い間旅した時にお腹がペコペコになりました。人は何も食べないと元気が出ません。でもイスラエルの人たちはお腹もペコペコでしたが、それよりも心が元気でなくなりました。なぜなら神様のことが信じられなくなってしまったからです。アラノの中で彼らは不平不満を漏らし始めました。神様はエジプトでの苦しい奴隷生活から救い出してくださったけれども、今度は食べ物がないじゃないか、こんなことになるならエジプトにいた方がマシだった、そしてこのままなら死んでしまうかもしれない、もしかしたら神様は自分たちを見放してしまわれたんじゃないだろうか、そう思ったら彼らは悲しくなって心が元気じゃなくなりました。でも神様がそんなイスラエルの人たちに天からパンを降らせてくださいました。天からマナと呼ばれるその日その日に食べられる パンが降ってきたんです。イスラエルの人たちはそれを食べて元気になりました。自分が神様が自分たちのことをお見捨てにならないことを知って、それが分かって心が元気になりました。で、この話は主の祈りを読む上で大事です。パンが生きていくために必要であることは言うまでもありません。しかしその生きていくために必要な糧はどこから与えられるんでしょうか。そこでこのイスラエルの民の荒野の話は大切なことを教えてくれます。それはパンは天から与えられたということです。彼らにパンを与えて生きることができるようにしたのは神様であったということです。イスラエルの人たちは分かったんです。自分たちが生きることができるのは神様に支えられて生きているからだ。神様は自分たちのことを心に留めて守っておられる。そう信じる信仰がこのパンと共に与えられたんです。これが大切なことです。私たちは自分の力だけで生きているのではなくて、生かされている存在です。それなら、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りは、神様に支えられて守られることを願い求める祈りとも言うことができると思います。けれども、この祈りはそれだけのものではありません。神様への感謝をも表すものであるはずです。私はそのことを高齢になられた方たちから学ぶことがとっても多いです。私たち尾上聖霊教会の中には、体に無理が効かなくなって、礼拝に集うことが困難になられた方が今もおられますし、またこれまでもたくさんおられました。そういった方々を平日にお尋ねすることがあります。ついつい長居してしまうこともあるんですけれども、それぞれ暮らしておられるところでしばらくご一緒させていただきます。そこで皆さんがおっしゃることは、神様がいてくれてよかった、イエス様知らんかったら今頃どうしてるかな、と。そういう信頼と感謝の言葉が、体を悪くされて病院のベッドにおられる方から聞こえてきます。ご自宅で車椅子の生活をしておられる方から聞こえてくるんです。それはその方々が祈っておられる言葉にも見られます。天の父なる神様、あなたがこの私のようなものと共にいてくださり、いつでも必要を与えてくださって、心から感謝いたします。何の役にも立たぬこのものですが、あなたのもとに置いていただきつつ、あなたの恵みの中、これからも御言葉に従っていけますように、そういうふうに祈られるんです。そうやって祈り、感謝して、神様を褒めたたえておられます。で、こういった方々を見ると、一体この人たちを生かしているものは何なんだろうかと、改めて考えさせられます。もちろん、イエス・キリストご自身がその方々のうちに生きて働いておられる、そのことは確かであるんですけれども、しかし、年を重ねても、なお、人に感動を与える、そういう命が輝いています。先ほどイスラエルの民のこの旅路について少しだけ触れましたけれども、彼らこのイスラエルの民が次の世代に代替わりしたときに、そこで神様はモーセという一人の人を通して、あなた方の先祖が経験したあの荒野の経験を決して忘れてはならないと、そう語られました。それは申命記8章に書かれてあることですけれども、こういうことを言われました。あなたの神主がこの40年の間、アナドであなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、 あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。人はパンだけで生きるのではない。神様の口から出るすべての言葉で生きる。神様はイスラエルの民にパンを与えて、飢え渇きから救おうとされたのには違いありませんけれども、けれどもその本当の目的は、人はパンだけで生きるのではなく、私たちの主である神様の口から出るすべての言葉によって生きることを人々に教えることでした。それが神様の目的であったんです。神様がお与えになったパンは、ただお腹を満腹にさせるためのだけのものではありませんでした。自分たちは神様に養われ、支えられている。それを知って、それを信じるようになることこそ、一番大事なパンであったんです。そうであるなら、必要な糧を与えてくださいというこの祈りは、この神様の言葉をも求める祈りです。それはもはやパンの話だけではなくて、神様と私たちとの関係の話です。聖書には、イエス様がよく多くの人たちと一緒に食事をされた方が、されてたその場面がですね、たくさん描かれています。でもそれはただの食事ではありませんでした。そこでイエス様は、パンと共に人々に命を与えようとされていたんです。すると人々は、そのパンをいつも私たちに与えてください。そう求めたんです。そこでイエス様は言われました。私が命のパンです。私が天から下ってきた天からの命のパンです。だから食べなさい。そうおっしゃった。イエス様はご自分が命のパンであるとおっしゃいました。神様が天から私たちにイエス様を与えてくださったんです。でもこのイエス様という命のパンを食べるってどういうことでしょうか。イエス様を食べる。するとイエス様がちゃんと私たちに教えてくださっています。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。つまり食べるとは、私のもとに来て私を信じることだ。イエス様を食べるとは、イエス様を信じることなんですね。神様が使わされた私たちの救い主としてイエス様を信じることです。かつて国立国会図書館で勤務されて、そして定年後はキリストを伝える伝道者として専念された一人のキリスト者がおられました。これは戦時中の話ですけれども、この人は洗礼を受けて半年後に陸軍の兵士となりました。だからキリスト者としての出発を信仰の仲間もなく、そして牧師もなく、礼拝もなく、聖書すら取り上げられた状態で始めなければなりませんでした。頼るべきは人間ではなくて、天の父であるお方と、そして心に蓄えられた聖書の言葉のみであるということが、痛いほど思い知らされたそうです。そして聖書の言葉の蓄えの貧しさ、乏しさが本当に悔やまれたと言っています。その後、この主の祈りすらまだ知らない駆け出しの、このキリスト者であるこの方を支えた聖書の言葉は、何時死に至るまで忠実なれ、さらば我何時に命の冠を与えん。この一句だったと言っています。今の翻訳では、死に至るまで忠実でありなさい。 そうすれば私はあなたに命の冠を与える。この一句がこの方を支えた御言葉となりました。天皇のためには死ねないが、キリストの兵士として立派に死のうと心に誓った。昭和20年7月の終わりに、この方のところに上司がやってきて、遺言を書き残す、そのことが命じられたそうです。その時もためらわずこの人は、この聖書の言葉を書き記した。それはこの聖書の言葉、この御言葉が、やがて来たるべき、天の御国の喜びと、そして苦難の今の現実を耐えさせる、思い切った勇気を自分に与え続けたからだ。そう言われています。この聖書の言葉が、私を耐え抜かした。私を生かした。そしてまさに平和な、恵まれた、今ある信仰生活、この環境の日々には想像もできないような重さ、そして真実さが御言葉にはある。苦難の日、病の日、貧しさに悩む時、人間関係のどうにもならぬ絡まりに苦しむ時にも、御言葉こそ私たちを支えます。それは甘い蜜となって魂を養うものになります。そして聖書のこの言葉のですね、蓄えの貧しさ、乏しさの経験から、この方は今この平和の時、この平和の時こそ御言葉を暗記し、そして心に刻み、蓄えるべき必要と思わずにはおれないと言っています。思い悩む時、苦難の時にも、その時にも聖書の言葉が心からほとばしり出るほどの、そういう蓄えを今自分のうちに蓄えておきたいと、そのようにおっしゃっています。今朝はこの後聖餐式があります。イエス様はそこで、私を思い起こしなさいと、そうおっしゃいました。一体イエス様の何を思い起こすんでしょうか。聖餐式において一つのパンが裂かれて、そしてブドウ果汁の杯が分けられます。それを私たちはこの目で確かに見ます。この目ではっきりと見ることができるんです。それと同じように、確かな事実としてイエス様がこの私たちの罪のために十字架の上で裂いてくださった体と、そしてそこで流してくださった血を、その聖餐の場所で思い起こします。そのことによって、私たちのこの罪の許しと、この永遠の命が与えられている、もうすでに与えられている、この神様の約束を聖霊がより一層私たちの心に刻みつけてくれるんです。聖霊がそれを保証してくださるんです。そのためにイエス様が定めてくださったのが聖餐式です。まるでイエス様に直接お会いして、その手から恵みをいただくかのようにして、確かな事実としてイエス様によって一つとされたこの信仰の仲間たちと共に、これを分け合って、そしてそこの喜びの、救いの喜びをですね、そこで噛み締めるわけです。そしてその喜びというのは、これさえあれば今日生きていくことができる、明日も頑張れる、そういう一番の元気のもとになるものです。そのような喜びは、日常のこととして私たちの生活の中にもあります。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちはそう祈ります。この主の祈りにおいて、私たちが求めるパンというのは、ただのパンだけではありません。実はイエス様から与えられる命の糧です。それを祈り、求める祈りです。イエス様は十字架の上でご自分の命をお与えくださいました。そして死をも打ち破るその命は、あらゆる時に私たちを生かす力となります。 それは人間にはない命です。神様の命です。それが与えられる。その命が与えられた私たちはきっとどこかイエス様に似てくるはずです。私たちはイエス様のようにこの命の糧を人々に分け合うようになります。なぜならそれは私だけの糧ではなくて私たちの糧だからです。祈りを捧げします。天の父なる神様、今日も私たちは私たちに必要な食べ物を今日も与えてくださいとあなたに祈ることができますことを心から感謝します。私たちがそう祈るのは何よりもあなたが私たちの必要を知っておられるからです。あなたが御子イエス様を送ってくださり私たちに与えられた天からの命のパンとして私たちにお与えくださいました。それが私たちのうちで新しい命となり、もらってばっかりだった私たちが今度は人々に分け与えたい、人々の役に立ちたい、そのような新しい心を与えてくださいました。神様、今日も私たちの飢え渇きを満たしてくださることを感謝します。しかし今も様々なことの中で飢え渇いている人たちがいます。神様、どうぞその人たちを私たちを通してまたこの教会の技を通して満たしてくださいますように。イエス様がおられた、私にも救い主がおられた、そのことをその人々が今日見出すことができますように、豊かに聖霊を注ぎ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答して祈りを捧げしましょう。